どうもオカルポのマンモでございます。今宵も神馬彦大先生と一緒にオカル投稿していきたいと思いますが、本日はこのゲストをお越しいただいてます。
誰ですか？
私、池尾新一、クルド人大好き、池尾新一でございます。申し訳
誰ですか？あなた誰ですか？
申し訳ございません。オカルポットの皆さん、お騒がせして申し訳ございません。池尾新一でございます。
池尾さん？
はい。
池尾さん何者ですか？
私、読売新聞の記者の編集委員でございますね。
なんか健康保険証の件で揉めてる方ですか、もしかして？
そうですね。
ああ。
ちょっとツイッターで。
違うかと思って今。
はい。
あ。すごい人来たね。
そうですね。ちょっと絶賛お騒がせ中の編集員の人ですね。池尾さん、
斬新ですね。
新一さんですね。
あ、新馬彦です。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとですね、
斬新ですね。
ちょっとこの方、はい、なかなかですね、はい、これどうなんでしょう。ちょっと一応ことの発端というか、
はい、
ちょっと読み上げますね、いつも通り。
はい。
どっち読みますかね、これ。ツイートをまず読みますかね。
あ、お願いします。
はい。この池尾新一さん、まあ、私ですけども。
はい。
15歳のクルド人少女がインフルエンザが悪化し、緊急搬送され、1日入院したところ、診療代は24万円と。
はい。
10割負担のさらに5割増し、無保険者には美容整形などと同様、自由に価格も設定できると言いますが、これで良いのでしょうかと、
はい、
いうことで、仮放免中のクルド人インフルエンザの治療費24万円っていう記事を私、はい、池尾書きまして、
はい、
それがですね、
はい、
ちょっとツイッターの皆さんをちょっと新規してしまいましてですね、ちょっと炎上になっているという今状態でございまして。
あ、みんななんて言ってんの？
まあ、なんでしょう、そもそも仮放免中のやないかいと。
はい。
要は何でしょうね、まあ、在留資格がないというか。
はいはいはい。
ちょっとこれも続き読み上げますね。
はいはい。
そもそもの記事というか。
はい。
在留資格を失ったまま入管施設への収容を一時的に解かれた仮放免中の外国人が医療機関を受診する際、公的医療保険の自己負担分を超える高額な医療費を請求されるケースが、相次いでいると、
はい。
仮放免中は働くことも健康保険に入ることもできず、無保険の外国人には費用を上乗せする病院もあるからだと。 NPO 法人北関東医療相談会には去年だけで約10件の事例が報告されており、法外な請求で貧しい外国人は医療を受けられず人権上の問題と、批判するということで、
はいはい、
この記事がですね、ちょっとバズってしまいまして、
はいはい、ほう。
で、まあ、何がバズったかと言いますとですね、私このツイートに関してさらに追い打ちでツイートをしております、はい、私、
はいはい。
この記事に対し、無保険なら実費になるのは当たり前という意見が見られます。10割自己負担ならまだいいのですが、はい、実費を大きく超え、その 1.5 割増しや2倍になることを問題視しております。私、池尾は。
はいはいはい。
でもう一つですね、批判 的な方々からは、高額請求が嫌なら国民健康保険料を払えという意見が見られます。
はいはい、
難民申請中などで仮放免になっている外国人は保険加入が認められていません。
はい、
意見はこう思うわけですね。
はいはいはい。
続きまして、日本人だって無保険なら同じだろうという意見が見られます。はいはい、日本人なら公的保険の、保険料が払えないほど困窮すれば生活保護を受ける道がありますと。はい、ただ仮放免中の外国人は生活保護を受けられません。
はい、
こう思うわけです、池尾は。まだ続きまして、もっと安い病院に行けという意見が見られます。症状が悪化し、救急車で運ばれた時は病院を選べず受けてくれる病院に行くしかありません。そして、救急医療機関ほど高額請求する病院が多いことが統計で分かっていますと。
はい、
で、嫌なら国に帰ってくださいという意見が見られます。難民申請のために日本に逃れてきた人は国に帰れば迫害されてしまいます。日本は難民条約に加盟しており、難民を適正に認定して受け入れる国際的義務があるのです。池尾信一はこう思うわけです。
なるほどね。
はい、これでちょっとですね、
はい、
日本の皆さんお騒がせしまいまして申し訳ございませんと、いうことですね。
なんか都合いいよね、でも言ってることは。
まあ左ですからね。
全部分かってたことじゃんっていうさ。
そうですね。
ね。
はい。
ね、森でね、熊が出るって分かってるよねっていうところある。で、熊に襲われてる人の話だよね、これ。
うん、そうですね。
そうだよね。
はい。
全部隠してないもんね、全ての制度に関して。
はい、全部隠してません。そして日本人も同じですから。
外国行ったらね。
はい。そうです。
ね、めちゃくちゃ取られるよね。
めちゃもうとんでもないですよ、多分。
だから海外旅行行くとき保険入ったりするわけじゃん。
うん、そうですね。
なんかね、風邪ひだれなんかある
そうですね。はい、
だからなんつうの、全部分かってることを、
はい、
ね、いざさなってえらいこっちゃえらいこっちゃなんとかしてくれっていうさ、
はい、
書いてるよねっていう
ですね。そしてしかも極めつけはこの記事にも池尾自身書いてますけれども、
はい、
仮放免中なんですよね。
仮放免っていうのは、なんか
仮放免というのはその難民申請が不認定になったり、在留期間が過ぎてオーバーステイになったりして在留資格を喪失していると。
あ、
で、入管施設への収容対象なんですね、本来は。
はい、
なんだけれども病気とか子どもの養育などの理由でその入管施設外で生活している人のことを言います。で、2022年末時点ではこういう方が全国で日本で3391人います。
はい、
しかもこの方たちは就労禁止、
はい、
公的医療保険にも加入できないということで、まあ、かわいそうやろと、はい、私池は思うわけです。
あのね、
はい、
まあ本人はあれだけど、
はい、
その子供がいたりするじゃん。
うん、
これマネーの虎でね、一回前見たんですよ。
お、
高校生の女の子が出てきて、
はい、
ブラジル人のお父さんと、
うん、
なんだっけな、不法入国してきた
韓
国人か中国人のお母さん、
はいはい、
の間の子供なの。
はい、
だからお母さんは不法入国してるから、
うん、
強制送還されるんだけど、
はい、
でも 子供がいるってことで、
はい、
今の人みたいな状況で、
はい、
不安定な状況で日本にいると、
はい、
でその子供が、
うん、
マネートラに出てきたんだね、
はい、あそんなのあったんですね。
そうそうそう、
うん、
やっぱ事情は事情だから、
うん、
お母さんとかね、
うん、
お父さん亡くなったのかな、その後どうだったんだかな、
うん、
なんかお母さんそのがその国に帰れって言われる気持ちも分かりますと、
うん、
その入管のところに月に1回ぐらい呼ばれて、
うん、
その女の子に関してはすごい優しい口調で、
うん、
なんかいろいろ話してくれるけど、自分の母親はもうすごい口調で、
うん、
帰れみたいなことを言われてると、
うんうんうん、
でその女の子曰くそれも分かりますと、
はい、
事情は全て分かるので、
はい、
それはしょうがないことですと、
はい、
ただお母さんがいなくなっちゃうと、
うん、
ね、自分ブラジルに行くわけにもいかないし、
うん、
日本で生まれて日本語しか喋れないし、
うん、
友達もみんな日本人だし、
うん、
っていう話で、
はい、
自分みたいな境遇の人を何とかしたいと、
はい、
で現れたんだね。
なるほど。
でものすごいもうね、みんなやっぱ社長たちはさ、
うん、
その子は悪くないっていうことでこう、岩井社長もね、
はい、
途中で泣いてしまったりして、どうしてそんなにそのなんだろう素直に全部受けしまうんだ、
はい、
君はと、
はい、
子供なのにと、
はい、
でなんかそういう境遇の人が何十人かいるんだって、
うん、
親が不法入国ででも子供が日本で、
はい、
みたいな、
うん、
だその子たち何十人僕たちで何とかしようみたいなね、
なるほどね、
話にはなってたね、
うん、
だ子供目線で言うと、
うん、
ちょっとかわいそうであるんだよね。
そうなんですよ、
悪くないからさ。
そうそうそう、そうなんです。
ただね、親がね、お前何しとんねんっていう話だよね。
そうですね、あのこれのも、まあ、いろいろ私もそうですよね、その子供はまあ悪くないよねとかこういろいろ思った結果はですね、
はい、
これ全部親やなと
そうですね
日本国も悪いわけでもないし、
そうなん
だ、全部これ親ですねと思いましたね。
そうなんだよね、
もうおかしなことだらけなんで。
え、その何さんでしたっけ、さっき来た人。
池尾新一でございます
池尾新一は悪いの？
池尾新一はお騒がせして申し訳ございませんっていう
言ってることはなんか随分なんか、
はい、
より寄ってきてるよね、左の方に。
そうですね、私新一は
反省してもらわないとダメだよね。
そうですね、新一はちょっとだいぶ寄ってきてるんで。
そうだよね、
委員長ね、編集委員をしておりますけれども、私それだいぶ寄ってきたなと。
そこまでやるってことはそれなりにね、ちゃんとしてる人でしょ。
ちゃんとしているんですね。一応経歴を見ますとなかなかやっぱりちゃんとしておりますね。
多分頭いいな、やっぱり
頭いいですね
どうしてさ、
はい、
逆の立場のことを考えてさ、
はい、
なんとかね考えをまとめられないもんかね。一方的だよね、あの人たちの考えって。
まあそれで飯食ってますからね。
プロ左翼ですかこれ。
そうですね、だそこら辺のやっぱりね、このオカルポットを聞いてる皆さんであれば多分始まったぞと左がまた始まったぞということでね、思ってくれると思いますけれども、これ普通の人分かりませんから。
そうだね、
はい、そうです。
いや参りましたね
はい、ちなみにですね、
はい、
私池尾新一のこのツイートに対して、
はい、
コミュニティノートがつきまして。
つきましたか。
めでたく。
もうあれついたらおしまいだよね。
もうあれついたらおしまいで、
ね、
まはい、あの以上ですね。ついそのこにコミュニティノートを呼び上げてちょっとこれ終わらせてますけど。仮放免中は全く医療費の公的支援がないかのような記述がされていますが、誤解を招くため補足しますと。
はい、
記事中の家族の状況は不明ですが、難民認定申請中であれば、外務省の委託事業である保護処置により医療費が支給されますということで、保護処置案内の URL リンクが貼られております。
恥ずかしいね。
またツリーで10割負担を超える請求を実費を超えと批判していますが、診療報酬は政治的に決定されているため実費とは限りませんということで、URL リンクが、貼っております。最後に、困窮し医療が受けられない人への配慮も必要ですが、無保険者の、医療費が踏み倒されるケースも多く、病院側も困っているということも同様に配慮する必要がありますということで、URL リンクが貼られております。
URL のリンク反応あれだね、とどめさせてる
よ、ね。はい、そうですね、いわゆるエビデンスですね、エビデンサーのこのこの
グーの音も出ないですよね。そう、
ここまででワンセットで面白いですよね、やっぱり。このちなみにコミュニティノートはですね、よく反枠系の、ツイートにもよく登場するので、
あ、じゃあ必ずしも、
はい、
まともなこと言ってるとは限らないってことね。
まともなことは言っていますが、そのまともなことと言われているであろう、そのエビデンスのこの URL 先自体が怪しい可能性もあるというところまで考えないといけないですね。
はい、コミュニティノートって、
はい、
誰が書いてるの、コミュニティ。
これはね、コミュニティノートは確かね、要件満たさないと書けないんですよ。
あ、じゃあそれなりの人が書いてるのね。
それなり、なんか確かね、なんだっけな、なんか登録しないといけなかったような気がしますね。なんかそのある程度、
まあ、確かにね、誰でも書けたらね、めちゃくちゃなるよね、なんか変な下ネタとかね。
ですね、
画像載せたりとかね。
はい、
真面目な話のやつにね、はい、
ちなみにこれコミュニティノートは、はい、このコミュニティノート専門で書く自民党のそういう何でしょう、セクションあるみたいですね。
ツイッター社とつながってるってこと？
いや、別個で、要は自民党に不利になるようなツイートとかに対してこのコミュニティノートバツってつけるセクション、はい、部隊がいるようですね。
ああ、
はい、どうやら
いろいろいるんですね。はい、
そうです。ということで、
はいはいはいはい、
私池尾新一でございました。皆さん大変申し訳ございませんでした。
珍しかったね、今回ね。
そうですね。こチンマンガンで、この
そうだ、ね、たまには
たまには逆転言いましょうという。
いや、俺てっきり違う人来るのかと思って。
あ、本当？誰ですか？
LINE になんかいっぱい URL 貼りまくってたじゃん。
それは今からですね。
あ、それこれから登場するの、ね。
それこれから登場します。
誰ですか、今日登場するのは。
ちょっと待ってくださいね、一旦ちょっと新一さんの消しますから、これ。
はい、
ちょっと待ってください。そしてちょっとマイクがパツパツなるんで、ちょっと待ってくださいね。
大丈夫ですか、
もしかしたらこれ今から話すネタが影響してるかもわかんないですけど、
霊障起きてる、
霊障な可能性が。ちょっと一気に変わりますけど、ちょっと待ってね、
はい、
一回ちょっと、はい、これ発端はというか、
はい、
発端はね、まあ、いつも通り YouTube 見てたら、はい、ラファエルってあのいるじゃないですか、
仮面かぶってる
人。あ、そうそうそうそう、
はい、
ラファエルさんと、
はい、
なんか霊能者っぽい人がコラボしてる動画がポンって出てきたんですね。 ほうほうほう、2、3ヶ月前かな、いつぐらいだ、1ヶ月2ヶ月ぐらい前かな、
はい、
で、まあはい、見てたんですよね、いつものに何だろうと思って、はい、そしたらパッと見すごいなんかいわゆるそのお金持ち系の人たちがこの頼る霊能者っているじゃないですか、そのなんていうんですかね、わかります、言ってる意味
わかるよ、例えばそのね、すげえ大企業の人が、
はい、
役員誰にすっかなみたいな、
そうそうそうそうそう
はいはい、はい、
でちょっと知り合いに声かけて、
はい、
なんかいないかみたいな、その強い人みたいな、ほんまもいないかみたいな、
はいはい
はい、そんな感じがしてたんですよね、ちょっと見て、はいはい、でその時はそこで終わってたんですね確か、
はい、
ただ最近、オカルポットのツイートで、サニトラさんですね。はい、サニトラさんが、
はいはいはい
はい、ツイート、これ今、まさに今タイムリーでリポストしますけど、
はいはい、
このチャンネル知ってっかな、私はエンタメとして見てるよっていうことでツイート、オカルポットのハッシュタグをつけてツイートしてくれたのがその人たちのチャンネルの動画だったんですよ。
ほう。
で改めて見直したんですね、その人たちの。
はいはい。
そしたらですね、なかなかちょっとこれチンマンさん的にどうですかと。
あ、グッと来そう。
いや、ね、心霊ああいうゾゾゾ系とかではない。人間 TV 的なああいうのじゃなく、
作品として面白いとかそういうことじゃないです
か。そういうことじゃなく、いわゆるそのどっちかっつったらスピリチュアル系な、
お、
はい、チャンネルで、でこれちょっと、でちょっとその改めて、改めて見直したら、なかなかですね、はい、面白かったというか。
どっちの、どっちの面白いの。
今のちょっとまだね、だこれね、ちょっとまた来週ぐらいにサクッと心、もっと動画を、この、あ、ちょっと、ですね、まずチャンネル言いますか、この、チャンネル名。はい、あやさきチャンネルっていうのかな。
あやさきチャンネル。
彩り、菜食兼備の菜、あ、菜食兼備じゃねえな、野菜、なんだ、野菜の菜じゃねえな、これ。なんだろう、あや、
あやね。なんか乃木編に
3本そうそうそうそうそうそうに三崎、はい、とかのあの咲く花が咲くの咲く
口に
はい
はい
羊みたいなありますよね、
はいはいはい、
で綾崎チャンネルだと思うんですけど、
はい、
ここのチャンネルのですね、その咲くさんっていうのかな、男性の方、
はい
はい、まあなんとですね、
はい、
これすごいんですけど世界観がすごいんですけど、
はいはい、
もうドラゴンボールですよ、簡単に言ってしまえば。
どういうことですか。
ドラゴンボール悟空死にますよね、
はい、
でここ閻魔大王とか行きますよね、
はいはい、
でなんか、あ、閻魔大王の前に神、地球に神様いますよね、
あのピッコロのね、
ピッコロの
ねはい、
いますよね。で、はい、海洋界とかこうあったでしょ。
海洋様いたね。
いますよね。でその上にもいるでしょ。
海洋神だ、大海洋様がいて、その上に海洋神様います、
ね。とかいますよね。
はい。
そういう世界観で、
はいはい。
この男性の方は確か、はい、俺もまだね見たばっかなんですけど、
はい、
ね、神の上かな、神様のもう段階上の、
はい、
にいた方みたいで、
あ、サクさんが、
サクさんが
サクさん、
あ、うん、サクさんっていうのかな、ちょっとごめん
サクさんだね、
サクさん
は神様の上の存在だったってこと。
なんかかつてそういう役目を持った方みたいで、
でなんやかんや、
はい、
巡って今人間やって
る、まあ、人間やっ ってるって感じで、で、まあ、ちまざにも動画いろいろ送ったんで、あと見てもらいたいんですけど、
はいはい、
もう、あれです。呪術廻戦知ってます？
うん、知ってるよ。
知ってます？ちょっと見たことあります？
ちょっと見たことある。
もう、あんな感じなんですよ。
それはちょっと あんな感じっていう。
要は、悪霊とかが、
はい、
こう、道路走ってたらいて、
はい、
ちょっといたみたいな。で降りて、
はい、
それを倒しに行くっていう。
大丈夫？
でそのですね、
はい、
高速道路のよく下にこうなんつうのかな、通路あるじゃん。
はい、
例えばこっちだと渡りあたりとかに、あ、渡りじゃねえな、海沿いの荒浜とかさ、
はい、
名取に行く高速道路のありますよね。
はい、
そういうところに悪霊をいたらしくて、
ほう、
術式展開みたいな感じで、こうなんつうのかな、手を陰陰をこう踏んでですね、
五条悟みたいな。
そうそうそうそう。
めちゃくちゃやばいってこと。
まああそこまで、あそこまでぐにゃぐにゃはしてないけど。
そうなの？
でこうなんていうのかな、見えない弓矢をこう引くんですよね。
はい。
弓道ありますよね、弓道。
弓道くん？
じゃ弓道くんじゃない。弓ですよ、弓。
はいはい、
あれをですね、こう自分で作り上げるんですよね。
ほう。
矢を。
はいはい。
でそこ、その矢をやってプスってこう悪霊に突き刺すっていう、突き刺して悪霊を退散するということをやったりとか。
へえ。
でこないだのはあれですよね。青汁王子も鑑定というかしてて、
お、有名人じゃん。
そうそうそうそう。
はい。
でオーラの色とか、
はいはいは
い。まあ、いわゆるそういう定番のというかね
。はい。
やってまして、
はい。
なかなかすごいなって思っていろいろ見てたんですが、
はい。
自分らと言ってることとちょっとその共通してるのもあるんですよ。
例えば
例えば再選、
はい、再選、
あ、はい、再選はまたちょっと見識違うかもわかんないけど、
はい、
お再選を上げる意味みたいな。
ほう。
そもそも、
はい、
お再選いらないっすよねという感じなんですよ、この人。
はいはいはい。
だけどもじゃあお賽銭何のためにあっかっていうと、そのお賽銭を1万円あげたからとか、
はい、
10万円あげたからって願いが叶うわけじゃないですと、
はい、
そもそも神社は願いを叶えに行く場所じゃないですと、
はいはいはい、
いうことは言ってて、
一緒だね、見解は、うん、
見解一緒ですよね。でじゃあなんでお賽銭やるかっていうと、一応その神様は、はい、願いを叶えるものじゃなく、そこの土地を守っているものなので、
はい、
そこの土地を守っている人を祀っている神社を運営するためにはどうしてもお金が必要と、
はい、
なので、その要は敷地というかその建物とかね、
はい、
そういうのをこうメンテナンスしたりするためにお金が必要だから、そのためにお賽銭をあげますと。なんで願いを叶えるためのお賽銭じゃないですよと。
お、
なので皆さんは願い叶えるために神社でこうお参りするんじゃなく、まあいつもね守ってくださってありがとうございますみたいな、
お礼を言いに行くみたいな、
まあそうそうな感じですね。
はいはい、は
い、いうこととか、
はい、
あとは戒名ですね。戒名、
はい、
戒名もいらないですっていう。
まあね、
はい、
まあいらないね、
はい、
はい、
とかあと何でしょう、まあそういったこととかちょくちょく見解が似てるところもあり、
は
あ、ただちょっとなんて言うんでしょうね、 令和の私はですよ、令和の江原さん的な、
はい、あ、そんなに大きな存在になりつつある、
ね、なりつつあるんじゃないかなっていう、そのあの
青汁とコラボした時点でもうね、
はい、江原節が効いてるんですよ、すごい。わかります？江原節。
江原節っていうと、
あの江原さんと宮ちゃんだけが気づいてて、うん、どうしようみたいな、言うのためらうみたいな。
二人だけでアイコンタクトみたいな。
そうそう、うーんみたいな、ありますよね。
あるね。
そのこうずっとじっ、そうそうそう。ちょっと笑って、うーん、どうし、うん、これ言っていいのかなみたいな。
はいはい、はい。
江原節ありますよね。
ありますね。
それを同じなんですね。
はあ。
江原節が効いてて、
はい。
これは引き寄せるものがあるなと。
はいはいはい。
とか、あと、うん、あれですね、神社に行って、
はい。
で、この多分奥さんも一緒に行ってんだよね。
結婚してんの？
そうそう、夫婦なんですよね。
あれ、作、
あやさく、あやさくチャンネル。
あ、チャンネルね。じゃあもしかしたらあやさんは奥さんかもしれないと
思う。はい、あやさんは奥さんですね。
作さんが、
作さん、作さんが、うん、夫。
ああ。
ですね。
なるほどね。
で、このちょっと衝撃的だったのが、神社に一緒にこういろいろお参り行くんですけど、
はい、
そこで祀られてる神様とこの作さんお話しするんですよ、
はい、ほう。
なんでオーラの泉だと、
はい、
あのゲストがいて、
はい、
太一くん真ん中にいてい
たね、それは国分太一いたね。
いたでしょ。
はい、
ね、でこうなんつうのかな、司会役でこういろいろやるじゃないですか。
はい、
じゃなく、これ神社のよくあるそのベンチとかにこの作さんと綾さん腰掛けて、はい、対面誰もいない感じで、
はいはい、
それでこう、はい、神様と会話して進めていく感じなんですよ。
へえ、
なかなかね、それがその
にわかに信じられない、
ね、にわかに信じられない。だから何でしょう、ものすごいそのオカルトスイッチオンと言いますか、一切ね、その変な何でしょうね、考えというか茶化す感じなしに見たら、
はい、
これはすごいぞとなるんですけども、
はいはい、
これね、信じているからこそ、
はい、
その疑いの目を向けてしまうというか、
それはあの夫婦の話ね。
はい、その
からこそこうね、不安になる、
不安になるというか、
ね、はい、誰だ歌ってたの、なんか歌ってたよね、不安になるって誰か歌ってたよね。やってましたね。
はい、なんでやっぱり幽霊とかそういう未知なる、まあ、何かしら分からないエネルギー的なものを信じてる私としてはですね、
はい、
それはどう本物なのかと、
はい、
疑っていたくもなるんですよね。
はいはい、
でこれもしですね、
はい、
あれですよ、その 100% 疑ってるわけじゃないですからね。
はいはい、
このお二方がこれ嘘をやっていた場合ですね、
はい、
もうとんだ失礼に当たるなと。これ
誰に対して、
そこの神社のを祀る神に対してですね、とんでもない冒涜、はい、だって神社の中の境内にあるベンチに二人座ってお茶飲んでるんですから。
はい、
でそこでお話ししてるんだけども、本当にもし神的存在がいたとして、もしその二人が、はい、に偽物というかね、何もなかった場合ですよ、
はい、
これ神ご立腹ですよね。これ
アフガンじゃない？
アフガン入りますよね。
入るんじゃない？
お前らは何やっとんねんと。
そうそうそう。
なりますよね。
なるね。
まあそれはオカルトスイッチをオフにして見た場合ですけどね。だちょうどそのまだ全部自分も動画見切れてないんであれなんですけど、
はい、
なかなかですねその興味をそそる感じのチャンネルというかですね、はい、方を見発見したので、これはちょっとちんまさんにこれ知ってもらわないとなと。
俺基本的にそういうの全部信じてるからね。
おかしいね。
いやいや、おかしくない、おかしくない。俺基本ね、
はい、
信じてるよ。
あ、本当。
基本ね、オダムとかは信じてないけど。そうね。でも当初は信じてたから、はい、オダムと、はい、あ、すごいだなって。
そうですね。小学生時代ね。
そうそう。で、目暴露されて、
はい、
で信じたくなるでしょ。基本最初は入り口は俺信じてる、何でも。
うん、
なんでかっつったら、
はい、
俺の実生活で損ないじゃん、それを信じたところ。
まあね、確かに。
そうそうそうそう。はい、基本はあ、そういうんだなと思いながら見てる。
うん、
なんだよクソじゃねえのこいつらっていうスタンスでは、うん、基本は見ないの
よ。はい、
だって絶対信じた方が楽しめるじゃん。
まあそうっすね。
でもしその人、仮にその人が俺の目の前に現れて、
はい、
10万円で幸せになれるって言われたら、
はい、
それはもうお帰りくださいって言うけど、
はい、
信じてて俺は一切金を出さないから、
はい、
だから一切金を出さなければ、はい、全て信じていいんじゃないかっていう、
っていうことですね。
はい。信じてますけどお金は出せませんって
。そうですね。何度も言って。なんでまあ何でしょう、この方たちは今何やってるのか俺もまだそこまで調べられてないんですけど、
はい、
一応チャンネル登録者数が今14万。
めっちゃいるやん。
なんでもう多分銀の盾はもらってるんで、
ま、大丈夫なんですかね、そういうのに使って力を。
どうなんでしょうか。でまあ何でしょうね、一応ですね、
はい、
チャンネルあるじゃないですか、
はい、
チャンネル、はい、チャンネルのその概要欄っていうんですかね、
はい、
じゃあそこにはですね、一応ちょっとやっぱ欲しいもの、欲しいものリストをやっぱちょっと
出たー、
やっぱ入れとかないといけないなっていうところで、一応ちょっとやっぱちょっと欲しいものはやっぱあるんで、
出た
ーは入れてる感じでしたね。
さん、
はい、
サクさんが、
サクさんというかこのチャンネルですね。
出たー。いや俺欲しいものリスト見た瞬間俺冷めるからね。
いやだから、ね、分かんないです。だからお金をもらわない限りに代わりにっていう感じかも分かんないですし、要は支援していただけるとっていう感じですから。
働くの自分で、
はい、
なんで自分で、そいつじゃないな、サクさん、なんで自分で働かないの。
いやだってお役目ありますから。いや、わかんないです。働いてもわかんない。俺、まだそこまで調べてないですから。あくまで事実だけ言ってます。要は私、今はね。
だって18万人だっけ
?14 万人。
もう食えるでしょ。
まあ、それなりに、ここまで行くと多分、収入は入ってくると思います。で、多分、メンバーシップもやってますから。
経費なんてかかんないでしょ。
まあ、
移動費ぐらいでしょ。
移動費と、
あ
とパソコンと
絶対ボロ儲けやん。
まあそうですね。っていうことでアンチも結構いるみたいで。
アンチいるんだ。
結構いるみたいですね。
ア アンチはさ別につかなくていいよね。別にそのアンチの人たちに何かしたわけじゃないじゃん。
そうやね、はい、
見なきゃいいだけなのにさ。
そう、お前嘘言ってんじゃないよみたいなのはやっぱりどうしてもやっぱこの業界ですから、
はい、
まああるみたいなんですけども、ただまあ私はシンプルにこれちょっとですね、久々のヒットといいますか、
はい、ああ見たいね。
久々にちょっとこれはいろいろね小ネタでね、そういうさっき言ったように、
はい、
要は改名は本当に必要ですかみたいな感じで、要は視聴者の方が質問するんだよね、
はい、
でそれを3分、まあ、1分2分3分ぐらいでその返信だけするみたいな動画も結構いっぱいあって、
はいはいはい、
だそのちっちゃいおっさんの正体は何ですかとか、
あ、そういうの何でも分かっちゃうの、
あ、もうねなんか全部、
あ、そうか、
ん、
神様の上の存在だったんだもんね。
うん、なんでもう全部オーロッケみたいな。
え、どんな見た目の方なの？
サクさん？
サクさん。
サクさんやっぱり江原さん的な感じで ふくよかな形ですね。
どんな感じ？
はい？
小太りな感じ？
そうですね。ただそれにもなんか理由あるみたいです。
え？
なんかね、要は。でサクさんね、その働いてた時だが、なんだかそのめっちゃものすごいハードワークでも、
はい、
ハードワークな時があってもおにぎり1個とかしか食べなくても全然痩せないんだって。
ほう。
でなんかね、その食べ物以外にもその 冷気っていうのかな、なんつうのかな、冷エネルギーみたいなのもなんかその吸収してしまうみたいなことを言ってましたね。
はあ、太ってんだね。
そうやね。ただなんかほぼ筋肉のようなことは、
嘘でしょ、
おっしゃってましたけども。
でしょ。筋肉見た目に影響出るぐらい筋肉作って、筋肉以上ってことでしょ多分もう。
まちょっとそうですね。ただまあその大きい理由のにもやっぱ理由が。あるみたいで、
なんかあの怪談師のアミーだっけ、
うんうん、
あんな感じ、
もっとかな多分、
もっと太ってんの。
怪談師のアミーってあれだよね、
あの怪談グランプリで1位とか取って、あのテレビとかで
怪談怪あのちっちゃいアニミーでしょ。
そうそうそう、
うん、
もっとも
っとどうだね、
相当じゃない、
うん、結構ふくよかな感じですね。まあでも、うん、網ぐらい、網ぐらいかな、ど網の全体の写真がどんぐらいか分かんないけど、
あのカツカレーショップの娘ぐらい、
カツカレーショップの娘よりはでかいね。待って、カツカレーショップの娘の俺中学時代しか知らないから。
え、じゃ相当じゃん。え、100キロ、
130
キロでほとんど筋肉なの。
なんかっていうふうにサムネには載ってますけれども、ほぼ筋肉ですが何かということで。
プロレスラーじゃん。
うん、だから
プロレス130キロってなかなかいないよ。
そうっすね、
すごいね。
そうなんです、そこがなかなかですね。で、あのアカシックレコードとかよくあるじゃないですか、
あの宇宙の、
はい、もう全然入れる、
はい、
全然入れます。
これちょっと俺らではさ、
はい、
もう解決できないからさ、
はい、
ちょっとこれあの今回のね、
はい、
あの概要欄にさ、はい、YouTube チャンネル貼ってもらって、
はい、
ちょまた前にちょっと見てもらおう。
どうでしょうかと。
俺すげえ楽しみだな、それ。
このマイナニ姉さんのやっぱ辛口コメントがね。
そうそうそう、大好きだから。 見ていただきたい。
そうですね、これはね、いや本当にだもう令和の本当に何でしょう、あの三輪ちゃんじゃなくて江原さんが
江原さん
っていうポジションに行くんちゃうかなっていう感じの。
相当だね。
うん、ただこれでそれで思ったんですけど、
はい、
これ本当に何でしょう、やっぱ見えないじゃないですか、
はい、
あの普通の方たちって、
はい、
これなんだろうね、これ俺らとかでも本当これやったらいけんのかなっていう
あ、すごい台本をしっかり作ってってこと？
そうそうそう、だからもう
ないように、
もうなんつうの、もう適当とかじゃなくて、
はい、
ちょっと一回ガチでその霊能者何でしょうコンテストといいますかそういうのがあって、
はい、
でもう台本からしっかり練ってね、
はいはい、
やったらこれそれなりに見えんのかなとか、
そういうふうにね、
そうめっちゃ思いましたよね、どうなんだろうとか。
やっぱりそうやって欺いて生きてる人はすごくたくさんいると思うよ。
うん、だこれはなんていうかもううんと思いましたよ逆、そしてそう思ったのが、そして私たち何もその何でしょう霊感とかないじゃないですか、
はい、
だけれども一応そのこういうものすごい霊感ある人のいわゆるその見識に似てるところもあるじゃないですか。
はい。
だこれあれ俺ら天国焼きめっちゃ少ないけど意外にいいとこ行ってんちゃうん説っていう。
はい、でも借金状態だよね天国に関しては。
俺はもうめちゃくちゃ借金ですね。
借金だよね。
もうやばい。組が回りません、もう
火の車ってやつ
ですか。もう火の車、
自転車操業、
もうやばいもう返済が追いつきません、ね、はい。
ああ
、ただあれです、
はい、
天国とか地獄とかないっつってました。
え、
残念ながら。
え、どうなっちゃうの、死んだら。
そこはまだとあの分かんないです。ないっつってました。まだ見てない。
はあ。
そういうのはないっつってましたね。
すごいね。
うん。
ちょっと見たくなってきたね。皆さんもこれを見てる皆さんも多分見たくなってきてる、ね。
多分見てる。サニトラさんはそのエンタメとして見てるっつって。
エンタメとして見てたね。うん、
そう、あともう一つね、そうもう一つ今ちょっとチェック中のスピ系の番組もあるけど、はい、なんかいろいろ、はい、これも多分これはあれかな、いいか、偏見かも分からんですけど、
はい、
これなんでスピリチュアル系ってそのお姉系が多いのかなとかすごい思って
る。ああ江原さんもっぽいもんね。
うん、
なんだろうね、
なんか中性でもないんだな、そのあの中性的な人が多いっていうのであれば、これね、女性の中でのいわゆるお鍋的な人も多いならわかるんですよ、
はい、
お鍋的なスピリチュアルリストあんま見ないですよね。
お鍋さんの
言ってる意味わかります
ちょっとわかんなかった。お鍋さんの、
はい、
スピリチュアルな人、
お鍋さんっていうのはあれですよ、我々の同級生のお鍋さんのことではなくてあの女性があの男性っぽくなるのをお鍋っていうじゃないですか、
はい、
で男性が女の人くなるのをおかまっていうじゃないですか、
はい、
まあ、これ差別用語なのかな今分からんけど、
いやまあ大丈夫、この ラジオに関してはないから、
はい、
そういう。
はい。
はい、
そのいわゆるオカマ的な人、そういう方はなんかよく見るんですよね。
はいはい。
だけど、女性が男性っぽい人でなんかあんまスピ系の人とあんま見ねえなみたいな。
ああ。
これ何なのかなとか。
お鍋さん自体あんまり見ないよね。そもそも。
そもそもね。だこれも不思議なんですよね。男が女性化して今 LGBT うんぬんかんぬんとかをいろいろ言われるじゃないですか。
はい、
女性も男性化してる人いますけど、
たまにね、サッカー選手とかね、ボクシングの選手とか、
でもなんかあんま見なくない？
多分数的にはすごい差があるよね。
なのかな、分かんないよ。でもしかしたら同じぐらいいるのかもしれないよ。
女の人が男になる、要はあれじゃないの、
うん、
主張が激しくないじゃん、男性って。
うん。
だから、お鍋さんってことは心男だから。
うん。ああ。
男ってもうドシンと構えて。
なるほどね。
この内面で動いてるから。
なるほど、それはあるかもわからん。
おかまはさ、もう内面女だからさ。
なるほどね。
うえーってね。うえーみたいな。
なるほど、それはあるかもわかんないですね。確かに。
すぐすごい主張すごいじゃん。
はい、
って。
うん。
で、それを主張してる私、女っていうさ、そう。それでまたどんどん、相乗効果でどんどん、うえーって。わかる。
わかる。あ、それはあるかもわからんですね。確かに。
そうじゃねえかな。
それは、あるかも。可能性、それ言われて、確かにしっくりきますね、それは。
よりねそっちに寄せていきたいじゃん、
うん、お鍋のさんたちのそういう LGBT でうんぬんかんぬん、ね、男性プロに入らせろ的な話聞かないもんね。
聞かない、だって内面男だから。
うん、
まあどうでもいいわみたいな。
どうしたね。
そう
確かに、
すごいラブンタ的な感じでしょ。
赤いトラクター的な。
そう
感じ。
ジャケ
みたいな。確かに。なるほどね。
はい。
まあそんなとこですね。
じゃあちょっと皆さんにね、
はい、
サクさんのことちょっと、
そうですね、ちょっとそのぜひ見てもらいたいですね。その
ちゃんとしてもらって。
そうそうそう、ぜひちょっとオカルポット皆さん、これは
支援が必要なんでしょうね、サクさん。
はい、
欲しいものリストしてるってことは。
そうですね、ちなみに欲しいものリストなんですけども、
あの、
いや、何欲しいとかじゃないです。
え、
ギフトカードです。
天ギフとか。
天ギフですよ、当たり前じゃないですか。
あ、金をくれってこと。
違いますよ、ギフトカードです。
でもギフトカードで金に
違いますよ。
あ、ギフトカードね。
ギフトカードです。ギフトカードです。お金じゃないです。
あの、大丈夫なの、その反してない矛盾をすごく感じるんだけど、その神様だなんだって言っててさ、
はい、
金を送らせるっていう。
だ、お金じゃないですよ、だから。ギフトカードですって、だから。
あ、でも今日信じてるから。
はい。
はい、
なんでまあ
ギフトカードはちょっと遅れないけど。
でも1000円からありますよ。1000円から
もうそういうね、無駄な金俺使わないって決めたから。
あのロト
質問は、
はい、
あの未来に向けてのね、
はい、
投資だと、あとはね、困った人がいれば、
はい、
なんか考えるけど、
はい、
ちょっとね、その、サクさん別に困ってる感じしねえんだな、今聞いてる感じ。
いや、困ってますよ。
多分食いすぎなんだと思うよ、サクさん。
それは、それはダメですよ、それは。
いや、だって食わないと体 カロリーを蓄積できませんから、はい、体の中に。
違うんですだから食べ
る余裕があるってことは金持ってるでしょ。
食べて太ってるとかじゃないですから、冷体をエネルギー体を吸収してるんで。
じゃあ食事いらないってこと？
究極はそうみたいです。
え、じゃあ
ただ人間のこの人間としてのそのこの肉体を保つためにはやっぱどうしても摂取しないといけない部分もあるみたいです。
摂取しすぎじゃないの？ちょっと摂取しすぎだよね。
まあ甘いものとか結構好きみたいなんで食べ歩きとか。
じゃあそれが原因じゃないの？130キロの。
違います。
違うのね。それは霊体の関係なのね。
霊エネルギーを、
はい、
吸収しないといけない。あ、吸収してるんで勝手に。
なるほどね。
はい。
じゃああんま食ってないってことね、
多分。まだ見切れてないです、そこまで。
あ、じゃあちょっとみんなで見よう。
そうですね。ただまあ食べ歩き
もしてんの？
してるから。多分あとジュースとか結構飲んでるからかな、多分。
あのダメだと思うよ。
そうですね、私でさえあんまジュース本当週1回2回ぐらいしか、週末の缶ジュース1本ぐらいしか飲んでないですからね。
まあ俺毎日ビールとかね酒飲んでるからあんま一言言えないけど、
はい、
でそれでもそんな太んないよ。
まあ体質的なのもあんのかも分かんないですけどね。
ないよ体質なの。
まあそれを言っちゃ申し訳ないです。それはもう
骨太なのとかさ、
はい、
痩せないとかさ、
はい、
でも半身にとかって言う人いるけど、
はい、
ねえからそんなの。
まあ食べてますよね。感触を間違いなくしてますから。
食ってっからめちゃくちゃ、
はい、もう無意識でしてると思う多分。
食ってっから、
はい
はい、
ということで、
はい、
今回のポッドキャストは以上となります。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイチャー。